9、第12回清瀬市役所お仕事図鑑、7分。今号はまとめて2つの課を紹介します。9-1、DX 推進課、本庁舎4階、32番窓口。市の DX 推進の旗振り役である DX 推進課を紹介します。こんな仕事をしています。主に自治体 DX 推進に向けた取り組みに関する企画、調査、研究、電子機器や情報ネットワーク及び情報セキュリティに関する運用、管理など。DX 推進課ってどんな部署？そもそも DX って何？と思われる方もいるかもしれませんが、DX はデジタルトランスフォーメーションの略称で、デジタル技術を用いることで、生活やビジネスをより良い方向へ変えていくことを言います。DX 推進課は、この DX を用いて、皆さんの利便性向上や、職員の業務効率化などの施策を企画、推進していく部署です。なお、施策の内容をまとめた DX 推進計画は市ホームページでもご覧いただけます。最近のホットな話題。市民や事業者の方が様々な地図情報などをインターネット上で閲覧できるようにするため、令和6年3月より公開型 GIS 地理情報システムの運用開始を予定しています。これにより、閲覧のため、市役所に足を運ぶ必要がなくなることから、生活やビジネスにおける利便性向上につながります。ただいま準備を進めていますので、ご期待ください。これが使命だ。頑張るぞ。令和4年3月に、24時間365日、来庁せずにスマートフォンからインターネット上で行政手続きの申請ができるサービスとしてロゴフォームを導入しました。また、令和5年11月には市役所本庁舎の各受付窓口にタブレット端末などの機器を設置し、窓口のデジタル化、楽々窓口清瀬の運用を開始しています。このようにデジタル技術を駆使し、市民生活の利便性向上につながるような行政サービスの提供を目指し、日々 DX の推進に努めてまいります。写真が2枚あります。1枚目、楽々窓口清瀬の様子。2枚目、楽々窓口清瀬端末とイメージキャラクター、カブト君とラクミのイラストがあります。写真終わり。9-2、課税課、本庁舎2階12番窓口。皆様に納めていただく大切な税金を取り扱う課税課を紹介します。こんな仕事をしています。市民税係、住民税、市民税、都民税、法人市民税に関わる申告などの受付、調査、付加。軽自動車税の付加。原動機付き自転車の標識交付。廃車の手続き。各税目の非課税、減免、証明に関すること。固定資産税係。土地、家屋、焼却資産に関わる課税資料の調査収集。固定資産税並びに都市計画税の付加、国有提供施設所在市町村交付金、国有施設等所在市町村助成交付金、各税目の非課税、減免、証明に関すること。課税課ってどんな部署？市民税係、住民税は毎年1月1日時点の状況をもとに課税されます。納付方法はご自身による納付、給与からの転引、年金からの転引があり、毎年 5月、6月に納税通知書等を発送しています。また、税額や納付方法に変更があった際にも通知をお送りしています。軽自動車税は、毎年4月1日の所有状況に応じて、5月に納税通知書を発送しています。また、原付などを購入、廃車された際にナンバーの発行や回収をしています。固定資産税係。固定資産税、都市計画税は毎年1月1日の現況をもとに評価し、5月1日に納税通知書を発送しています。対象となる固定資産の数が膨大であり、土地の利用形態の変更、家屋の新増築、滅失、焼却資産の移動のほか、相続や売買などに伴う所有者に関する移動も頻繁に行われることから、現地調査や登記情報等をもとに正確に調査、把握し、公正、適正な評価、課税を行うよう努めています。これが使命だ、頑張るぞ。市民税、固定資産税は、市税の基幹税目であり、公共サービスの提供のために必要不可欠な財源です。納税者の皆さんにご理解を得られるよう、公正適正な課税を行うとともに、今後も十分に説明責任を果たしてまいります。写真が2枚あります。1枚目、市民税係が使用している書類、封筒の一部です。2枚目、家屋の現地調査のイメージ。写真終わり。10、令和5年市議会第4回定例会3分。第4回定例会は11月30日から12月21日まで開催され、令和5年度清瀬市一般会計補正予算など、市長提出議案18件が可決・承認・同意され、報告1件が了承されました。また、議員提出議案3件が可決、陳情1件が採択されました。次に、主な議案についてご報告します。3つあります。1つ目、令和5年度清瀬市一般会計補正予算第9号。政府によるデフレ完全脱却のための総合経済対策の一環として、各地方公共団体に交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、住民税非課税世帯等へ7万円を支給するなど、物価高騰対策を実施するための8億1805万9000円を追加する補正予算が全員賛成で可決されました。二つ目、清瀬市市民共同プラザ条例。多様化する市民活動に対応しつつ、市民共同によるまちづくりを推進することを目的とし、アミュービル内に清瀬市障害学習センター、清瀬市消費生活センター、清瀬市男女共同参画センターの3つの施設及び機能を包括した清瀬市市民共同プラザを開設するため、清瀬市市民共同プラザ条例を制定するもので賛成多数で可決されました。3つ目、清瀬市立品山荘条例を廃止する条例。立品山荘は平成10年に建てられ、築25年となりますが、近年、施設の利用率が低い状態で推移しています。また、施設の老朽化が進んでおり、今後、長期の運営を継続するためには、施設改修や新規設備の導入などに、多額の経費を要することが見込まれます。今後の財政負担、行政サービスの効果を考慮し、令和6年度末の施設の廃止に向けて条例を制定するもので、 賛成多数で可決されました。問い合わせ、議会事務局議事係、電話 042-497-2567。 11. 松山野塩地域市民センターの指定管理者決定。1分。松山野塩地域市民センターの指定管理者が令和5年市議会第4回定例会の承認を得て指定されました。指定期間、令和6年3月1日から令和10年3月31日まで。ただし、松山地域市民センターは令和8年3月31日まで。指定管理者、町活性室株式会社。問い合わせ、市民課松山出張所。電話 042-491-5153。 野塩出張所。電話 042-493-4014。 12. 清瀬子ども俳句2分30秒。選評。石田波郷俳句大会実行委員会、細見翔子。なお、今回の俳句は第15回石田波郷俳句大会ジュニア俳句賞から。学年は大会時。カブトムシ、角があるやつ僕は好き。カブトムシ、角があるやつ僕は好き。清瀬小1年、桜井春樹。表。虫の中でもオスのカブトムシが特別好きなんだね。好きなもののことだからすらっと俳句にできたんだね。思っていることをすぐに言葉にできることは俳句にとって大事なこと。あと7日。セミの本気の声響く。あと7日。セミの本気の声響く。清瀬六章6年西村由紀。表。セミの一生は7年7日と言われます。そのうち幼虫が7年で、成虫は7日。10年以上幼虫のままのものもいます。成虫のオスはメスを求めて必死に鳴き続けます。セミの本気がぴったりの表現。バリバリと何度むけどもレタスの葉。バリバリと何度むけどもレタスの葉。清瀬二中3年佐々木優太。表。結球型のレタス、はじめ開いていた葉が収穫前には重なって丸くなる。だから剥いても剥いてもレタスの葉。日常のさりげない出来事も視点を変えると面白い。バリバリとが新鮮さを表し効果的。ここまでは太田京子でした。